どうも
ポッドキャスト番組ラジオジです。毎週日曜配信中、40代おじさん修行中3人によるポッドキャストラジオ番組です。仕事、恋愛、サブカルチャーから身近にあったバカ話などを和気あい話しています。石川山です。
宮野です。
タカです。
声遠いよ。
ちょっと今なんか台所からこっち
は食べたんですけど、お母さんみたい
な。ご飯だよみたいな。でも本当にご飯なんですよ。
はい、
というのもですね、あの先週 の配信で、リスナーのですね、長須根子さんが、まあ、農業農家を営んでらっしゃるということ で、はい、でその長須根子さんから、応じて、取れた、農産物を、私たちにいただいて、
ま
あ、そのちょっと模様をですね、ご紹介させていただいたんですけど、
ブロッコリーと、ごぼうと、長芋をいただきました。で、私たち今日収録してるのが、レンタルスペースっていうんでしょうか、ワンルームマンションをご時間貸ししてくれるようなところでやっておりますので、レンチついてるんですよ。
たまたまね。
で、向かいがセブンなんですよ。
うん、
だからこれちょっと一回ですね、ブロッコリーを、レンチンで加熱して、ちょっとマヨつけて食うかと。ということで、至急ですね、今、サランラップとマヨネーズをですね、買ってきていただきまして、
はい、チケットして、
そうです、スタッフに、スタッフの人に、
スタッフの人
に、スタッフ、タカさんと、で今、茹で上がりましたよっていうところですね、
はい、
はい、なかなかいい匂いです。
そうそう、さっき一応写真をね、これ撮りまして、で、そこにかけるマヨネーズがかかるさんをスーパースローで撮ってみたいですね。
とにかくちょっと今、じゃあ、実食しましょうか。
あ、はい、じゃあ、ちょっと実食のところの写真も撮りましょうかね。
まあ、実食写真は先一回音声撮っちゃうんですか。
ああ、いや、はい、ああ、じゃあ
そうですね。で、皆さん、
じゃあまずいただきますか。
はい、お手元のブロッコリーの炎をお持ちいただきまして
乾杯的な、
そうですね。いいですか。
じゃあ、
では、ご挨拶の方、じゃあタカさんの方でお願いします。
はい、はいはい、
本日はお気柄もよく、
はい、
そっから
、はい、乾杯
乾杯、
ブロッコリー、
ブロッコリー乾杯、
はい、
うん、
ああ
、
うん、ブロッコリーの、
うん、てか甘い、
うん、味がすごい、
ブロッコリーが甘い、
じゃあ味濃いですね、
うん、
うん、うん、美味しい。そして、
うん、
やっぱ送ってきまってすぐですね、
うん、
新鮮なんで、
新鮮、うん、わ、これ新鮮、
うん、
俺家でよく食べてるからすごい違いがよくわかると思う。
美味しい、
美味しい、
美味しいですね。
うまいなこれ、
おかわりしちゃう、ちょっと、
うん、今調理器具がなかったので手でブチッとちぎってラップでくるんで温めたと、うん、ちなみに今回は6房ぐらいを電子レンジで約2分加熱しまして、
うん、はい、
はい、この様子はクラッシュルか何でしたっけ、クックパッククックパック
ちょっと待って、
じゃあここでこの写真を
食べ、
じゃあ乾杯の、乾杯の写真を、
よいしょ、はい、
はい、うん、
踏めるから。
はい、オッケー。
はい。
じゃあ。
いただきます。
はい。口元だけ。はい。
うま、
ん、
い。うまい。
うま、
ん。味がすごい。
うん。本当に。うわ、うまいわ。
うん、美味しいね。タカさん、続いてじゃあ、カムヒヒと包丁買ってきてもらって。あと
何やんの、
あと
今度はごぼうね、
ごぼう油で揚げるんで、うん、油と
鍋と
ブロッコリー料理長芋かじゃあいい、
アヒージョとかやっても良さそうですよ。
そう
です
、
うん、
はい、じゃあということでね、
はい、
お試食いただきまして、いや美味しかった、ありがとうございました、
ありがとうございます、
ありがとうございます、
はい、じゃあ話、今回はですね、この間のんちゃんさんから、
はい、
リスナーさんからいただいたメールで、まあ、いろいろね、プレステージというメーカーの、AV をちょっとご紹介いただいたんですけども、
はい、
で、まあ、そこなんかそれにポチリしようとしてるところなんですが、
ファンザにないじゃないかってい
うで、プレステージさん独自で配信してる
みたいですね。そうそうね、
ね、だからこちらから買っていただく、
はい、早速会員登録してみようと思います、
はい、で、のんちゃんさんからですね、いただいたちょっと後半のところで、旦那さんの話が出てきまして、で、田淵さんね、
うん、
田淵正彦さん
以前ね、はい、ご紹介した
お話をしましたけど、沢木和也さんのことについてちょっと、
はい、
話されたので、ちょっとそこについてお話したいんですけども、
これ一瞬さ、
はい、
どうでもよくはないんだけど、
はい、
今その沢木さんって名前を聞く直前に、
うんうん、
スマートニュースを見てたの。そしたらスマートニュースで偶然佐々木さんのその闘病生活の話が今、
う
ん、
そう、じゃあちょっとその話もしましょうかね、うん、一緒にね、
うん、
で、ですね、佐々木和也さん、
はい、
ちょっとこの方のお話を今日はあのメインにしたいと思います、
はい、
というのもですね、この佐々木和也さんご存知ですか、二人は。
いや、
僕は
初めましてでした。
あ、うん、もう、ですね、佐々木和也さんは1967年3月25日生まれの53歳です、
はい、
現在、はい、で、埼玉県川口市出身で AV 男優歴は30年以上と、
ほう、
もう大ベテラン加藤隆さんとほぼ同世代ですね、
うん、
はい、で触れ合った女性の数は、まあ、数十年前のデータでもまあ1万人以上ということで、
はい、
もう、まあ、あの今でだったらもうすごい人数だと思います、
うん、
はい、で1980年代のアダルトビデオ創世紀から活躍するベテランの AV 男優さんで、通称ナンパの帝王というのが、
ほう、
この
佐々木和也さんの代名詞ですね、
はい、
で今この佐々木和也さんの写真もちょっとネットから入ってきましたけど、
はい、
この右側の写真分かりますか。
どなたかと写っている
お二人の通称と覚えてませんか。
これ、あの、何でしたっけ、あの、いや、同じ AV 男優の人で、
はい、
あの、ネトラレの、
あ、
そうです、
あの、なんていうんですか、方で有名な、
宮野さんが、
そうそうそう、名前が今、また出てこないんですけど、あの方です
よね、松本洋一さん、
はい、松本洋一さんですね、
そうです、宮野さんが松本を知ってくれた、
はい、
やたらね、この松本洋一さんと一緒に写ってるっていうのが、ね、はい、なんかネットに出てくるんですけど、
はいはい、
寝取られる人と寝取る人
寝取る人寝取る人寝取る人なんですね、うん、ということでね、あの、まあ、もう本当にあの、まあ、ベテラン中のベテラン、超ベテランの佐々木和也さんなんですよね、
はい、
で、この佐々木和也さんの代表作といえばですね、
はい、
これですね、はい、佐々木和也のナンパ天国、
ほう、
これがもう超有名なシリーズですね。
もう佐々木和也のっていうことなのね。
そうなんです
よ。単体男優とかね、
冠ってことですね。
加藤隆さんとかより前に、はい、そのなんていうか、こう男優さんの名前が前面に出て、
はい、
あの長期シリーズ化したのが多分佐々木さんの方がこう多いんじゃないかなって感じがしますね。
お、
加藤隆の何々とかっても多分ないよ、
はい、
ないとか、まあ、シリーズとかはそんなに長期化しなくて、やっぱ、うん、佐々木和也のナンパ天国イコール佐々木和也っていうぐらい、佐々木和也男優さんの名前が先に出るっていう、
はい、
でそれは佐々木和也さんのナンパテクニックでいろんなところを落とすところをみんなワクワクして見て、出てみて、見てみたいな、
はいはい、
ところがあるから、だからこのまだビデオ時代からね、
はい、
こう活躍された方っていう感じです、う
ん、ビデオ時代からもう巨匠佐々木和也が帰ってきたっていうフレーズが入ってるぐらいだもんね。
そうですね、
うん、
2,30 年前でなんかもう巨匠、
うん、
まあこれでは DVD ですけど、まあ多分もうビデオから多分ね、あの持ってきた感じだと思うんですよね、はい、で、まあ、あのこの方がですね、まあまあ、さっきちょっと今闘病生活されてらっしゃるっていうね、
はい、
お話がありましたけど、はい、うん、でそれちょっと最近ねメディアに出てらっしゃるんですよ結構、
はい、
っていうのも佐々木和也さんって今までは全然メディアに出ないこと、夢というか、まあ、全然あんまり顔出しとかされてなかったんですよね、まあ、ビデオにはもちろん出てるんだけど、
はい、
露出自ら発信してはいなかったと。
そうそうそうそう、はい、で、まあ、ここに来てちょっと今回のその病気のことも相まって、でなんか急にこういろいろね、
はい、
見よういろいろ出てらっしゃるということ でそこでね、この間アベマ TV で、うん、佐々木和也さん本人が出られて、で、カンニング竹山さんのなんかザ・ナイトっていう番組に出てて、
はい、
でそこでいろいろ反省からってらっしゃって、でそこでもね、その佐々木和也さんが話してて、そのご自分の人生の話がすごい面白かったんで、はい、ちょっとその話をちょっと僕の方からご紹介しようかな
っていう
感じのちょっと今回
の
会になります、は
い
はい、で、佐々木和也さんね、まあ、さっきこんなビジュアルですけど、
はいはい、
まあもともとね、すごい女好きだったらしいんですよ。
はあ、
まあ、なんだろ
う、そうです、意外性はないですよ
でしょうねってい
や、なんか男優さんにもいろいろいるんだけど、まあすごく、まあ、この人はもう本当プライベートからもうすごくこう、まあ、若い頃からすごく女好きで、で、まあ、女性が多い職場で働きたいと思って、まあ、高校在学中からそういうのは大英のこう女性が多いような、なんか か売り場とかにこう入って、でそこのこう職場の同僚とかにこういろんな手出したりとかしてるぐらいに、すごくこう、まあ、とにかく女性の多い職場で働いて女の子と一緒にいたいっていうぐらい。
じゃあもう素人ナンパモノエリートなんですね。
そうそうそうそうそう。ネックガード、はい、っていう感じで過ごしてたらしいんですよ。
はい、
で、あの17歳の時に、あのもうこれ AV、 まだ AV とかがそんなにないというか、ね、出身の時代だよ、
はい、
で AV 男優なんかが認知もされかないような時代の時に、はい、もう AV 男優になりたいと、
はい、
志したらしくて、
はい、
で、もうとにかくセックスでお金を稼げる職業に就きたいと、
はい、
うん、
思ったらしいんですね。
ああ、 でも世の中の中学生2年生ぐらいの男の子みんな思ってるよ。
一度はね。
妄想ではこれ妄想したけど、でもそれを本当にこう本気で実践されるというね、まあ、そこのまあ胆力もすごいと思うんですけど、
はい、
で当時、あのいわゆるあの新聞 の、 あの産業広告だったじゃないですか。
はいはい、
ね、あれでもう仕事を探して、で AV のバニーの募集を、ね、こうまあ、それっぽいのを見つけては電話して面接したりしてたらしいんですよね。
はい、
で、あの17歳の時に、まあ、それを思い立って高校を辞めて、で、まあ、とりあえず まずはホストの面接に行ったらしいんですよね、
はい、
で新宿に、うん、でそうして出た、あの、あったらなんかこう面接してくれた人がなんかおねえ言葉のおじさんが出てきて、
はい、
あれと思って、で、じゃあ面接やりますって言ったら、じゃああなた脱いでみなさいって言われて、
はい、
で、あ、やっぱ男優だから脱ぐのかなと思って、
はい、
で脱いでチンポをパって出したら、
うん、
そのおじさんから、あなた昨日使ったわねって
言って、うん、
こいつ超能力者かって、はい、やっぱ思ったら、やっぱここそこ新宿の2丁目 の、
ああ
の売り線ホストに間違えて面接しちゃったっていう、うん、ようなところで、なかなかこうそういうのにありつけなくて、うん、なんか実際表看板出てるけど実際裏ではちょっと違う感じでなかなか見つからなかったらしいんですよ、
うん、
でその売り線ホストの方にとりあえず1日目入ったら、まあ、客が来るんですけど、うん、そこはもう国会議員の親父が来てきて、
はい、
そいつにこういけないベローチをされて、
はい、
でもうそれでうわーって思って、もうその次の日にちょっとなんか家族は病気なんでみたいな感じでやめちゃったりするみたいな、そういう、こう悪戦苦闘を繰り返したらしいんです
よ、はい、
でじゃあどこで男優になったかってところなんですけど、で、あのその同じく産業広告でその男優募集っていうの書いてあったら、面接しに行ったらまたなんかね2丁目歩いてるんですよ、
はい、
で、その面接したでもすごいイカセイおじさんに、まあ、あんたの毛が多いから剃りなさいって言って、
うん、
そのなんか耳が潰れたみたいな、要はそのなんていうか分かると、ラグビーとかそういうやってするような感じのいかつい人たちがビリワーって囲まれて、
うん、
で、いや今からじゃあ試し撮りするから、オナニーしてよ、
はい、
で、オナニーですって言われて、で、そこをディルドを置くからディルド入れてみなさいって言って、
はい、
でも入れるのもなと思って、なんか入れる真似だけして、
はい、
で、まあ今日じゃあ試し撮りからってこれで帰っていいよって言われて、
はい、
でそうしたら、その時に付き合った彼女から、あんたさ、なんかポスターに出てたよって言われてす。
ポスター、う
ん、はい、何かなと思ったら、その試し撮りって言われてた、うん、そのディエドの時のポス写真がバッと自分のポスターが新宿にバッて貼られてて、で、そういう、いわゆるそういうその、なんていうかこう、あの、そういう風のところの専門のオナニービデオみたいなのに勝手にもう撮影され出されたっていうような、はい、感じなのに出くわしたりして、なかなかこうたどり着けなかったらしいんです。
はい、
うん、ね、そしたら、結局銀座でもう黒っぽやることになって、
はい、
でそしたらそこで働いてたキャバクラのお姉ちゃんのお兄さんが、
はい、
アテナ映像の方だったらしくて。
アテナ映像、
アテナ映像って知らない？
アテナ映
像聞いたことあるね。
まあ、結構もう子さんの、うん、まあ、今あるのかもしれないけど有名な AV メーカーなんだけど、
はい、
でそのアテナ映像の AV ダイヤの方らしいんですよ、
はい、
でその人の癖で、で面接して、で二十歳でやっと AV ダイヤになれた。
なるほどなるほど、
ということらしいです、
うん、
で初めての作品はじゃあ何かって言ったら、はい、それはもう女の子のオナニーを見るだけの
っていう出演。
そうそうそう、
はい、
でだけどもう当時バブルだったんで、うん、もうそれでも2万円もらえたっていう、
はあ、
言ってましたね。で、まあ、団員は当時大体、まあ、出ても1日フリーとかで1日3万とかだったんですけど、やっぱトップ男優とか多分タカさんとかのクラスとかだと、まあ、1日5万円とかもらえるような
。あ、それでも、
それでも
5万円なんだ。
そうそうそう、うん、まあでも数やっぱこなすから多分、まあそれでも多分5万でじゃあね、毎日やるみたいな感じで10日20日とかだとすればすごい まあまあまあ、うん、だから、まあ、当時は AV 男優なんかも全然認識されてないような感じの職業だったけど、やっぱタカさんとかが出てきて、で AV 男優とかが、まあ、それでも業界の中でも10人20人って感じですけど、アルファロメンのお二人とかするような男優も出てきて、だから加藤タカさんがそういうような感じで出てきたから、うん、AV 男優の知事を上げてくれたから、加藤さんがタカさんありがとうっていうふうになんか佐々木さんは言ってらっしゃった、うん、なんなんですよ。で、まあまあ、そこら辺からタカさんと知り合ったりして、まあ、徐々に仕事が増えていってっていう感じだったらしいですね、
はい、
で、あのやっぱでも AV 男優仲間って言っても、まあ、実際に男優だけで食っていけるっていうのは、まあ、特に今なんかはもう一部だけっていう感じで、その中でも、まあ、残ったり、まあ、生きるレジェンドみたいな感じらしいです、はい、で、でねまああと業界のまあ なんかちょっと、まあ、実際このナンパもので有名なんですけど、この、
はい、
まあ、あの佐々木さんは、はい、でそのじゃあナンパどうやってやるのみたいな、
はい、
でなんか結構知らないですか、なんかこう、
うん、
成功率を上げるためにどうやってやってるのか、
そう実際こういうナンパやってて、
はい、
でもじゃあ実際どうしてるのかって言ったら、まあ確かにやるんだけど、その何ていうか結構やっぱ取れない時も、実際やって一回その地方にロケ行っても実際本番まで持っていけるのはもう1回2回あるかないかぐらいな感じらしいんですよね、
はいはい、だってそれこそ我々あれじゃない、あの前にテレクラキャノンボール見てるじゃん、
あ
れが実際リアルナンパでしょ、
そう
でも全然うまくいかない人とかもいたじゃん、うん、あれがリアルだよね、
そう、うん、だからやっぱやっぱ何十パーセントがやっぱやっぱその取れない時のためにやっぱ仕込んでやっていくのがまあ実際らしいんですよ、ね、でももうとにかくもう何でもいいからもう取れなくても欲しいからっていうので、
はい、
なんかもうあのどんどん声をかけて、で、あのなんていうの、パンツ5000円で売ってくれとか、うん、セットで言ったら1万円でとか、芋を5000円でいいよとかあのタンポンとかナプキンとか売ってくれないみたいな、もうそれはとにかくこうなんか取れ高を取りたいっていう感じでこういろいろなんか攻めてたって、
うん、
おっしゃってでもじゃあ実際じゃあそういうのに辛くなかったですかって言ったら、まあ結構楽しかったって、もうやっぱもうそういうのも含めて実際行ってみると、そのプライベートで遊べる子とかも、まあ、声かけられるから、もう仕事となんかこう趣味が両立してるみたいな感じで、
うん、
だから結構なんかあの今でもあの仕事自体はすごく楽しいと思ってるみたいなことなんかすごくおっしゃってる、
おっしゃってる、
であのじゃあ言うときに、あの声かけるときにどうやって声かけますって言ったら、もう基本アダルトビデオだって言っちゃう、
はい、
うん、
で、あのそれはもうナンパの時も同じで、もうあのやりたいんだけどどうみたいな感じで、もうとにかく時間が限られてるから、もうそこら辺もスルーでバンバンバンバン行っちゃうって言ってました、はい、で、あのだけどその実際撮って、で後でその問題になったりしないんですかって言ったら、そのモザイクかけない子もいたりするから、うん、そうするとそれってなんか訴えられたらどうしようもなくないですかって言ったら、もう実際裁判で負けていたとか、
うん、でどうしようもなかったね、本当に、
うん、そう、でもでどうするんですかって言ったら、でもそれはもうやっぱあの AV メーカーが持ってきたりして、もうそういうのはしょうがなかったって
思ってた、だから仕事としてはそもそもそういうのありきというか、そのリスク含みの仕事だよってことでしょ、
そう、
はい、
うん、でもまあそれでもなんかね、あの実際日本だけじゃなくて海外とかもなんか行ったらしくて、
うん、
やっぱ外国のナンパモードとかもあったりするよね、なんか AV とかですね、
見たことありますね。
でああいうのってじゃあどうせんのっていう話が、うん、そのロシアとかにもなんか行ったらしいわけ、
うん、
でも実際そこでナンパなんか言葉話さないからできるわけなくて、
うんうん、
でやっぱ実際その初めにブローカーみたいなのがいて、でそういう人たちに頼んで、うん、でやってるらしいよね、
うん、
であのなんだけど、じゃあそれだからそこら辺全部、まあ、ハーミー仕込みなんだから、うん、楽しいかって言ったらそれに関しては楽しくなかったみたいな、
はい、
で実際そこら辺はボルノジョイとかその風俗場みたいなのを、うん、いやその現地の反社会勢力みたいな人たちが連れてきて、うん、一緒にやるみたいな感じだったらしくて、なかなかそれはなんか結構ハードだなみたいな、なんか、うん、大変だなみたいな話をしてた、
はい
で、ですね、まああとあのじゃあなんかテクニックとかなんかいろいろやってるけどどうなんですかみたいな、なんかあの潮吹きとか、
うん、
田中さんがこの間なんかちょうどその話を昔してたけど、その潮吹きって本当にあるのみたいな言ったから、うん、まあ大体は、うん、あの小便ですよ
そこのまま塩吹きってのはほとんどないですよね。
うんうんうんうん、
実際黄色いのが出てたら、もうこれはそっちじゃないんじゃないのっていうふうな感じで、うん、なかなかそこはちょっと実際とは違いようみたいな話もなんか。
実際ビデオでも、そのもうこれ明らかに尿だろっていうのが出てくると、もう萎えますよね。色で判断できるじゃ
ないですか。あれ、そもそもさ、塩吹きってあれ何なの？俺、あのメカニズムはよく分かったんだけど。
あ、どうして吹くかってことですか。
あれ何が出てんの？何が出てんの？
でもなんか出るじゃないですか。
なんか出る映像見ますけどね。
うん、何なんだろうね。俺も分かんないよ。
だから実際、あれこれ黄色いじゃねえかよみたいな感じで心の中で突っ込むけど、そこは突っ込めないから、全部メーカー的には全部で、これは塩吹きだってこと
で、何かが吹けば
塩吹きだ、何かが吹けば、それは塩吹きだってなることでやってるっていう、だからもうそういうような話を前、なんか延々となんかね、佐伯さんがしてくれてた感じなんですけど、
はい、
で、じゃあ、それであの実際、今現在の佐伯さんなんですけど、
はい、
その、ですね、今年の4月に、まあ、食道がんと、下咽頭が
ん
に侵されていることも、まあ、ちょっと告白された、
はい、
ということ で、はい、で実際、まあ、調べてみ、あの初めなんかあれなんか水の通りが悪いなみたい なんか飲み物が飲みづらいなみたいなところから、うん、なんかジェリーカとかそういうのとか言ったらなんかあれあれと思って、で最終的にがん、がん検査したら、まあ、もう全身に転移されてるみたいな感じらしいんですよね。
うん、
で、じゃあこれからどうするっていうところ で今はそのがんの抗がん剤を使って ある程度は今抑えられてるんだけど、うん、その全身何箇所かになって、うん、で1箇所だけはもう今効かない状態になってるらしいんですよ、
うん、
でそれを、今公表されて、
うんうん、
で、今ちょっと結構メディアに、まあ、さっき坂さんスマートニュース見たって言ってたけど、うんうんうん、出てる、
うん、
っていう感じ、
うん、
なんで、で、じゃあ、なんで今まではさっき言ったけど、その佐々木さんってそのあんまりメディアに出てこなかったって話をしてた、
うん、
それこそその全裸監督のね、誰だっけ、あの監督、村西監督なんかはすげえテレビとかいっぱい出て、加藤隆さんなんかもメディアに出てるけど、佐々木さんなんかあまり出てなくて、
うん、
それなんでかって言ったら、佐々木さん結構若い時というか、もう結婚生活で25年目らしいんですよね。結構、まあ、若いな時に結婚されてて、
うん、
で、息子さんがなんか一人いるらしいんですけど、うん、で息子さんが今中学生で、でも奥さんからそのてかそもそも息子が自分が AV 男優をやってるってことを未だに知らないってか教えてないらしいんですよ。
メディアに出てるのに。
そう
今となっては
。だから今出てるからバレちゃいますよって言ったら、あ、やべバレちゃったみたいなことになって、今向いて言っちゃうぐらい、もう家にそういうこと、家っていうか、まあ、その奥さんは知ってるけど息子には言ってないらしい。で奥さんからもちょっと言うのやめてくれって言って、
うん、
ずっとこう公言してなかったらしいんですよね、うん、
はいはい、
なんだけどその今回この要は就活、そのなんか自分のね病気があって就活するにあたって、うん、まあ、その自分このまま消えていっちゃったらね、いきなり消えていったら、まあ、変な人、例えば病気で亡くなったって言っても変な人、エイズとかでね、そういう病気で亡くなったとか変に勘違いされても困るし、自分のやってきたことを、うん、残したいっていうことで、まあ、こういうことをやってらっしゃるのと、
はい、
あとそのやっぱ抗がん剤ってすごい高いんですよね、
うん、
だからその、うん、治療費も必要 でそれで困ってるんだって話したら、うん、そのどう今までずっとやってらっしゃった女優さんの中で川上優さんっていう、まあ、結構有名な AV 女優
知ってますよ、
うん、いるんですけど、うん、川上優さんが温度を取って、うん、他の AV 女優さんの風間恵美さんとか友田真希さんとかに声をかけて、そのこの佐々木さんの病気を支援するっていう感じでクラウドファンディング、
はいはい、
始めよう、
はい、
っていうことでやったのがこのこれですね、今キャンプファイヤーっていう、
はい、
ところで、はい、伝説の AV 男優の佐々木活の就活プロジェクト、出版プロジェクトっていうところで、
はい、
で今僕がちょっと話したみたいなこの佐々木さん この AV 人生みたいないろんな話なんかをまとめた本を出版する、
はい、
プロジェクトをこの今川上さんが温度を取って始めてると。
なるほど、
話なんです
か。
どうですか。
ちょっと今もうちょっとこう盛り上げてくれると今こう少しうまくこう離陸できないんですけど、
ていうのと、まあまあ愛されてるんだなっていうのはすごく感じるけどね。
いや俺的に俺の話し方が今ね、なんかね、あんまうまくなかったかもしれないけど、このサキさんの話した時に結構俺は面白いなと思ったんだけど、なんかみんなが夫婦で神妙にこう聞いてるから
いや、なんだろう、あの面白まだこう、なんていうの、あんのかなって待ってます。
まあでもまだこんなもんですよね。
あ、なるほどね。
出版プロジェクトってのはね、ご自身で
書かれる、だから本か写真集かなんか手記を出すみたいな感じなんですね。
あの、まあ、本ですよね、うん、その出版
だから書く
ご自身で書かれるってことですね。でその要は自分のその AV の人生とか、はい、そういう裏話とか、うん、まあ、どういうふうにやってきたのかとか、あと自分の息子さんが、うん、その要はなんか中学生で野球やってるらしいんですよね、うん、でその野球で、その野球やってた高校やって、うん、高校で野球で活躍してできれば甲子園とか出てほしいなぐらいなところまでちょっと見てたいなっていうところで、まあ、そういうその自分の治療費を稼ぐためにも、まあ、こういうところで協力できてもらえたらいいなっていうところでやってみてほしいんですけど、だからまあぜひね、ちょっと佐々木さんに若い、みんなが若い頃お世話になってる人がいらっしゃったらですね、ぜひちょっとこれにあのご協力いただいたらどうでしょうかというご提案です。
このクラファンね、
はい、うん、
残り18日で目標200万円で、今現在今73万円、
うん、でも110人もすでに支援、
でもまあ、うん、あと半分以上ちょっとあるから、
うん、
まあ、
ちなみにこのクラファンはあれなんていうんですかね、こうフィードバックというか
多分その本とかじゃないね。
本なんか下の方に行くと、
ね、これはキャプチャーなの。
ああ、そ
うか。
だからそこはもしあれだったら割と刺さる内容でしたら結構盛り上がりもあるかな
って思うん
です
けど、うんうんうん、
なんだろう、実地トレーニングとか。
マンツ
ー、マンツー、マンツー、マンツー、マンツー指導とか。お、今現在ね、80約2万円ですね、残り18日。
はい、
うんうん、はい、
リターンは、感染した本と、
はい、
あと、感染した本かな、あと、沢木和也さんのサインとメッセージがありますね。
確かにそのナンパ術みたいなものを、うん、一子相伝じゃないけど、その、
うん、
テクニックを実際オンラインででも、
うん、
教えていただける時間とかあったら、
はい、
うん、響きそうだね、
うん、でもあのなんか素人ナンパものみたいなものってさ、
うん、
どこかしらこう仕込みなんじゃねえのって思いながら見るじゃない、
まあ、プロレスですよね。
そうそうそう、だけどさ、このさっきのお話聞いてると、
うん、
本人からしてみたら仕込みだったら面白くないじゃん。
まあね、
出演してる側からしたらさ、
うん、やらせになっちゃう、
ね、やらせになっちゃうからね、
うんうんうん、
でそれでいくと確かにその素人ナンパものとか見るときに光ってる男優さん、もう男優さんなのかディレクターなのか分かんないんだけど、
うん、
光ってる男優さんとそうじゃない男優さんで二極化してるなって前からうっすら気づいてたのね、
うん、
だからやっぱりそうすると光ってないパターンって多分もう仕込みで、多分それ風を演じてるだけだから多分面白みもなんともない、本人が面白く思ってないんでね、
うん、
今はもう沢木さんの話をちょっと聞くとやっぱり伝説のなんか巨匠とかっていうんですけど、この人は完全にある程度のところまでは結構ガチンコでやって、それ自体はやっぱ楽しいんですよ、
うん、
ですよね、きっとね、
うん、
って考えるとやっぱりこう素人ものとかって、
うん、
やっぱこう面白いやつは本物なんだろうなって、もうあのどうせやらせだろと思って見ないで、
ああ、
はいはい、
なんかね、あのだからそういう意味で言うと、
はい、
そのやっぱ代名によってあの得意技っていうの、得意不得意なのがあって、
うん、
で佐々木さんは自分はそんなに勢力がなかったということ、うん、毎日セックスやりたいけど、うん、そんなに勢力はなかったって、
うん、
でただなんか僕はもう現場運びとか、あとそのナンパ術とかそっち側の方に長けてた。でじゃあ加藤隆さんとかどうなったんですか、うん、現場運びとか多分僕の方がうまくて隆さんはそうでもなかったって、ただ隆さんがすごいのはとにかくテクニックがすごすぎるっていう、あの人にはかなわないって、うん、それはもうこいつこんなブサイクとやんのっていうのも、うん、そういうのもすごい楽しんでテクニックでなんかこう活かせられるって見たら、そのすごい、それがもう高さんがすごいなっていう話をだから佐々木さんもしてた。
うんうんうんうんうん、
でも 実際ちょっとどうなんだろう、こう沢木さんって僕あんまりこうそこまでこう顔なじみじゃないなってちょっと思ってはいるんですけど、今も最近まで現役で出てたんですか。
そうそう、で今でも出てるんです。
あ、出てるんだ。
でただ今登場されてるから、うん、そういえば脱いじゃうともう体がちょっとゲスマッシュ見えちゃうから、その服つけな状態でその他のものを使って女優さん喜ばせたりするみたいな感じのことをやってて、だから今でも元気でやってらっしゃるっていう。
着衣の
着衣の
男優男優バージョン
男優着衣、
そうなんですね。まあ、でもなんかこういう方がみんないらっしゃるんで、今の我々のブロッコリーとか、
うん、
そう
道を切り開いていただいたということでは、まあちょっとお布施が必要ですと思ったと思いますよ。
そうですね。宮本さんなんか本当にこの点もね、
そうですね、
ライブに、はい、若い頃からだいぶお世話になってると思いますよ。
そうです、私は基本的にずっとこういう感じのものが、まあ、割と好きだったんで。
ノンフィクションっぽい。
そうそう、
だから知らないうちに沢木さんにお世話になってると思いますよ。
そうかもしれないですね。
そう、さっきさんとかさっき言ったみたいにあんまりこう顔出しするっていうか、そこら辺がなんかそんなになんか苦手っていうか、
はい、
らしく、だから、そのナンパのなんかこうやってるっていう方は見せるけど、自分は実はその顔は映ってない、でもナンパしてるところだけ映ってるみたいな。
ああ、そういうことか。じゃあ結構見てるかもしれないですね。
そう、うん、だからよくこれナンパものビデオとかで口説いてるけど、うん、台の顔が見えないとかあったりするじゃん。
その視点カメラ状態ね。
そう、
うん、確かに。あ、そうか。
それの口説く側の方なんだ。
じゃあそうか。あ、じゃあ顔は見てないかもしれませんけど、
うん、
太ももとかチンチンぐらい見てるかもしれない。
そう。
見たらわかる。横でかって。
そう。だからあんまりだからメディアに出てないから、だからなんとなくみんなまだ馴染みがないかもしれないけど、実はすげえお世話になってる。
なるほど。
可能性があるんですよ。
はい。
で影の立て役者だよね、まさに。
ああ。なるほど。
うん、
それはちょっと、そうすると思い直さないといけないですね。いわばエロのインフラみたいな感じで。
だこの人がそのマジでそのナンパをして、
はい、
素人の女の子を口説くっていう道を開いたからこそ、素人ものっていうジャンルが拡大したっていうのは、多分沢木さんのおかげと言っても過言ではないみたいな。
なるほど。
いや、じゃあ逆にそれはあれですよ、我々はこう見なきゃいけないですね、就活。
今そのキャンプファイヤーのさ、今絵を見てるじゃないですか、
うん、
で古い男優、うん、まあ、当時の男優でやられてた時の、うん、この顔はちょっと見覚えがある。
見覚えあるでしょ、ね、
この顔はなんとなく見覚えがある。
見覚えがやっぱあるよね。
ね、多分時代的にはジョー・アサミとか
90年代
の、うん、だからなんだっけ、トゥナイト2、トゥナイト2
とか、トゥナイト2とかね、
ギルガメッシュナイトとか、
ナイト時代ね、
大人の絵本とか、千葉県民でいうと、うん、我々からすると20年ぐらい前の話か、20年以上か、
25
年とかの前、
そうそう、
うん、はちょっと見覚えが確かに今一瞬ありました。
そうなんですよ。なのでちょっとね、日本のね、男女諸君は、
はい、
ちょっと沢木さんに恩返しをね、今こそするべきだという感じでね、
はい、
はい、
分かりました、
という感じです。大丈
夫、はい、
沢木さんに関してのんちゃんさんご紹介いただいてありがとうございました。
ありがとうございます。
プレステージのね、DVD もぜひ見たいと、
うん、
これはいい鉱脈見つけたぞと、
はい、
感じです。
ちなみにこの流れでいくと、うん、現在のエースって誰なんですかね、男優の。
おー
今あんまりそういう視点で見たことないけど、
それはね、若手でもその AV ナンパモノに限らずと
か、そう、
まあ、結構いるよ。
よく見るなって人いるよね。
あのね誰だっけ、いや今これ女性向けの AV とかもあるから、
一徹とかなんか
も明らかに、そう、一徹さんね、一徹さん有名だよね、
一徹さん。
この前歩いててさ、
うん、
AV 男優さんと会ってさ、
え、
でただ名前知らないんだよ。
顔は分かった、
名前知らないんだけど顔は分かって、それぐらいよく顔見てる人なんだけど、
ああ、一徹さんはもう一徹さんメインの AV が出てるぐらい、男向けに、その一徹さんのテクニックで、なんかこう気持ちよくなってる女優さんだけを集めたみたいな話。
それ女優、女性向け AV ってこと？
違う、男性向けの AV なんだけど、一徹さんのテクニックで本当に気持ちよくなってる女優さんのシーンだけを集めた一徹 AV。
はい、はい、はい、はい、
とか、
あの人の名前知りてえな。
すれ違った人。
すれ違った人。
今イケメン多いよね。あのまあ着物目向いてる人もいるけどさ、そのやっぱ有名な人は。あ、この南圭哉さんってあのあれだね、佐々木和也さんと一緒にナンパモンですごく
やってベテラン感が、
そうですね、うん、僕らはちょっと年上か
な。おおむねみんな上半身裸ですね。
まあそうですね。そしてまあまあ本当にイケメンですな。
イケメン現代っぽいね。
イケメンですよ、うん、
多分この枠じゃ出てこねえな。
僕ね、あの結構 AV 男優で、あの、うん、AV ミュージックに男優さんで結構僕の中では重要で、あのでも、まああのイケメンの方がいいんだよね、僕は。その大
変。俺逆だな。
それあの、うん、おっさんが出てるのね、俺ね、きついのよ、俺わ。おっさんのチンコとか見たくなくて、そのデブおっさんってのイケメンが。で、イケメンが出てて、そのイケメンのイケメン力で、本当に気持ちよくなってる女優さんの姿の方が僕は見たい感じなんですよ、僕は。
だそれはでしょ、あの、視点の問題でしょ。だから、それこそさ、ファイナルファンタジーやってて、うん、あの感情移入できますかできませんか問題みたいなものとか、
あ主人公イケメンすぎ
て、ね、そうそうそう、はい、それって結局視点を物語の中に置くからなんだよね、うん、でもそうじゃなくてイケメンたちが出てるものをオーディエンスとして見る場合は見れるわけだよね、
みたいな。俺だからあれよ、あのこの前見た逆目取られとかの方がそのリアリティがあって、あ
の例のおじさんのあの名前知りたいとかタカさんが感情移入しすぎる、
あのあのおじさんの方が全然わかるよ。
タカ、はい、さんもあのおじさんと一心同体でしょ。
なんかあの通ずる何かがあるよね、やっぱり
ね
え。イケメンさんすぎるとちょっとね。
あ、そう、う
ん、俺もどちらかっていうと、うん、イケメンは、まあ、別に嫌いじゃないけど、うん、そこまでこう感情移入しづらいな。
あ、そうなんだ、
うん、
っていうのと、
まあ、そこら辺はあれだろうね、ちょっと、ね、
まあ、好みにもよるんじゃない、
うん、
あとはどっちかというと割かしエグいの好きなんで、あんまりこう女性がこうキャピキャピしてるやつよりは、
うん、
ああもう管理しとくれっていうやつの方が
そもそもじゃ出てこないですね、そのイケメンさんは。
そう
そういう作品じゃないよと、
うん、
この人有名だよね、あの森林源氏さん。この人は超インテリなんだよね、確かなんだけど、東大じゃないか、なんかすごい慶応かなんか当てるけど、すごいインテリの人で、
うん、森林源氏さん、
森源氏さん、
源氏さん、
名前が面白い。この源氏ってあの本当にあのジャワ源氏の源氏、
はい、
この人有名だ。面白い、あのこの人ね、おなんつうの、お面白い、性格的っていうか、そのバラエティ的な感じでも面白いんだけど、誰だもんね、タカさん、あのおじさんだったね、あんな人の名前
だって。あなた今さ、AV 男優スペース若手にしてんじゃん。じゃ出てこねえ、
おじさん
って、おじさんで出てこない
と、おじさんで
出て
こないと。
いないね、
ねえかな。ちょっとあの、タカさん、あの今度の AV 特集までにあの人の名前調べて。
どうやって調べんだよ。
頑張れば出てくるんじゃないのかな、どっかね。
クレジットに載るのかな、載るか、それは載るか。
あ、最後まで見て
る、うん、いやいや、あの、なんていうの、作品紹介の概要欄とかに。
載るか、まあそれはそうだ
よね。それは載るよ、載るよ、
あのね、今、あと
あのおじさんも有名だよね、あの、そう、それ、それも見たことあるよ、よ
く。誰だろう、名前出てくる。
なんか、ベーシック、本当にベーシックなおじさんっていう感じなんで、ぜひ、田中さんとかそういう、
まあ、若手っていうのは分かんないけど、今、一番有名なのが、今、シミケンさんとかじゃない、あの、AV9で有名ですけど。
まあ、まあ、名前はね、誰でも知ってるぐらい。
花岡じったさんって、ね、
なんかあれですね、あのアウトレイジとかに出て
そう
ですね。ベテラン感が。小沢徹さん。
あれ、
河野海津さんはなんか見ようかな。
俺、その上の徳田さんって、このおじいちゃん系の、うん、俺、この人ね、うん、見たことあるわ。 割と見るかもしれない。
それはね、おじいちゃんが孫を犯すみたいな、そういう。
あ、そうそうそうそうそうそう、そういう孫を犯すというよりもなんかこう若手社員とかもしくはなんかスナックのおばさんをみたいな、そういう。
どこの人だな。さっきいたかじゃないですか。いた？
あ、いたいたいた。上上上。もう少し。あ、そこそこそこ。
小沢
トルさん。
高さんは小沢
徹
さんに
小沢徹さんとか出てきてる方が、うん、そのなんてイケメンよりも感情移入は全然できるよ。
あ本当。
俺もどっちかというとそうかも。
マジか。俺小沢徹さん出てきた時点でちょっと変えようかなって思うぐらい
だ。だってそこはほら別に自分の体を自分で見るって気持ち悪いと思わないのと一緒で別に気にならなくない？
なんかねやっぱねこう汚いおっさんにねやられてる感じがねちょっとなんかね両親に痛むというかこう
極端な話その小沢徹氏じゃなくてもいいんだけど、うん、そういうおじさんと女の子が絡んでいるものよりもじゃあそのイケメン男性2人が絡んでる方が的には見れると
か。あ、いい。
マジで
全然いい。
あ、俺それないわ。
そっちの方が全然いい。
別にそれはそれでそのチャンネルはあるけど、
いやだからあえて今伊佐山にだけ聞いたん
だ。そのいやこれね俺さっきさんの話がちょっとつながるところがあって、はい、俺はその何て言うかなそのイケメンに囲まれた時に、はい、その女優さんが本当に嬉しそうな顔してるのがリアリティだっていうふうに僕は感じちゃうのね僕はね。で佐々木さんがやっぱそのブサイクな女優さんがいる時どうするんですかって言ったら「いやただやるんだよ」困っちゃって、ね、そういう時があって言いまして、うん、でも今いくつでいろいろあるからさ胸に出すんだけどさって、うん、それからもう自分の頭の中で自分に違う人物に置き換えて、うん、やるとかそういう感じでとすごい根性でそこら辺は頑張ってるよねって話を。
そうだから素人ナンパものとかだったらそれはイケメンの方がいいよ。だっておじさんが若い子
リアリティだ
もん、ね、やった時リアリティないもん、
うんう
ん
あ、いや、でね、うん、で、
あの、こっ
ち今、話を終えたらつながらなかったで、それは逆に言えば女優さんも同じだと思うよって佐々木さんが言ってて、
うん、
つまり、ね、キモいおっさん男優みたいなのもいっぱいいるから、うん、でもそれでも仕事だからやんなきゃいけないじゃん、うん、だからそこら辺は女優さんも同じように頑張ってるんだと思う、俺と同じようにって言ってた。
そうそう、だからそのリアリティを求めるんだったらそうかもしれないけど、うんだそういってくるからファンタジーとして見るもの、
あ
台本があるものとかで、うん、その中でのリアリティみたいな部分を求める場合はおじさんの方がいいな俺。
あのネトラレとかさでさ、うん、その女の子がすごく嫌がる、うん、おじさんにネトラレて、はい、それはおじさんの方が当然リアリティがあるわけじゃん。おじさんだから嫌がるわけじ
ゃん。嫌がるリアリティ
イケメンで嫌がるといやいや嫌がんなくていいんじゃないのってなっちゃうじゃん。
あ俺なんかねその嫌がってる時点で、うん、もうなんかね嫌なのよ。そのなんか嫌がらせんなよって思う。だから俺あのなんつうのほらレイプものとかあるじゃん、
はいはい、
絶対無理なの俺。
レイプものはちょっともうだいぶ
生きてるけど、うん、でもその要はエクストリームの頂点として、うん、その女の子が嫌がってる様とか見たくないんだよな。
おでもブロッコリーが好きなのはさ、うん、逆にその女性がちょっとリアリティがあるそのなんつうの街でこんなきり美女ばっか歩いてないよねっていう普通の女の子をとエッチしちゃうのがリアリティだったりするじゃん、
うん、
それはいいの。
それはいい、うん、そうだね。でもそれはこうその流れの中で見えてるからっていうこ
と。伊沢山田君の理論だとなんか美女、美男、美女のマグアイのみに興味があるみたいなそういう感じに聞こえるんだけど、そうではないの。それたち
が、まあ、全部がその一つの理論につながるかどうかはあれなんだけど、うん、まあ、要はそのイケメンがやっててで女優さんが本当にあのイケメンに囲まれて嬉しくて本当に順としてるなっていう感じに見えるのがいいっていう感じ。
嬉しいエッチが見たいのね。
嬉しい、まあ、嬉しいエッチ
望まれたエッチという
かなんかイチャイチャものみたいなね。
うん、なるほどね。
なんだこれ、じゃなんか沢木風の話から
伊沢山さんの性癖の話
みたいな AV の思考みたいな感じのね話だったけど、まあ AV 男優さんもねもとにかく、まあ、いっぱいいらっしゃるし、はい、今いろいろね面白いメディアに出てる方とかあと YouTube チャンネルなんかでね多分タカさんなんかも自分で AV の YouTube チャンネル持ってて女優さんと話したりしていろんな裏方の話ありましたけど結構面白いから、うん、まあ、いろいろね気分で楽しいんじゃないでしょうか。
はい、
はい、ということで以上ですね。佐々木和也さんの話でした。
はい。
はい。